それでは本日の聖書箇所を読ませていただきます。本日はマルコによる福音書12章1節から12節です。マルコによる福音書12章1節から12節、口語訳聖書では71ページ、新改訳聖書では83ページです。マルコによる福音書、12章1節。そこでイエスは例えで彼らに語り出された。ある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、また酒舟の穴を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。季節になったので農夫たちのところへ一人のしもべを送ってブドウ園の収穫の分け前を取り立てさせようとした。すると彼らはそのしもべを捕まえて袋叩きにし空手で帰らせた。また他のしもべを送ったがその頭を殴って侮辱した。そこでまた他の者を送ったが今度はそれを殺してしまった。その他なお大勢の者を送ったが彼らを撃ったり殺したりした。ここにもう一人の者がいた。それは彼の愛子であった。自分の子は敬ってくれるだろうと思って、最後に彼を遣わした。すると農夫たちは、あれは跡取りだ。さあこれを殺してしまおう。そうしたらその財産は我々のものになるのだと話し合い、彼を捕まえて殺し、葡萄園の外に投げ捨てた。この葡萄園の主人は、どうするだろうか。彼は出てきて農夫たちを殺し葡萄園を他の人々に与えるであろう。あなた方はこの聖書の句を読んだことがないのか。家造りらの捨てた石が隅の頭石になった。これは主がなされたことで私たちの目には不思議に見える。彼らは今の例えが自分たちに当てて語られたことを悟ったのでイエスを捕らえようとしたが群衆を恐れた。そしてイエスをそこに残して立ち去った。アーメン。今日の箇所から砕かれた心というタイトルでメッセージをいただきます。
先ほど最初にご挨拶すべきだったと思うんですが、皆さんお祈りによって支えられて1週間を過ごすことができました。先週はちょっと体調崩しておりましたけれども、先週の半ばくらいから完全に元気になりまして、このように支えられてご用ができることを感謝したいと思います。そういう週報にもちょっと書きましたけれども、本当に今も戦いの中にいらっしゃる方々、病の中に、出口の見えない病の中にいらっしゃる方々のために、もっともっと祈らせていただきたいなということを思わされます。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが御手を持ってお支えくださいまして、このようにあなたの前に礼拝をされられる、共にあなたの前に出て礼拝をされられる恵みを、心から感謝を申し上げます。神様はこの礼拝の一つ一つあなたが祝福し、本当にあなたの素晴らしさが褒めたたえられるその喜びに私たちを満たしてくださいますように。今日も大切な講談しもべが任されています。どうかイエス様の素晴らしさが、神様の力が、神様はこの御言葉の中に表され、あなたの御言葉がお一人お一人を支えますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。今日は今お読みいただきました聖書の箇所から、砕かれた心と題してメッセージをさせていただきたいと思います。皆さん、砕かれた心というのはどういう心でしょうか。それは、あまりかっこよくないかなというふうにちょっと思いました。例えばですね、私がここで私の心は砕かれてるんですっていうふうにもしも言ったならば、皆さんは先生大丈夫ですか、何かあったんですか、先生この心砕かれたら何かがっかりすることがあったんですか、そんな感じだと思いますね。 心配してくださるだろうと思います。英語では何て言うだろうかなと思って英語の聖書を開いて、日本語で砕かれた心と訳されている言葉がどんな英語に訳されているかなと表されているかちょっと調べてみました。例えばですね、詩編の51編でありますが、神様は悔いた砕かれた心を軽しめられません。神様は砕かれた心を本当に受け止めてくださいますという言葉がありますけれども、それを見てみたらですね、その砕かれた魂、それはですね、ブロークンスピリットと訳されていました。ブロークンハートであります。なんかブロークンハートで言うとなんか失恋したみたいな感じがいたしますが。辛いですよね、皆さん。失恋のことを思い出せば。できれば経験したくない。だから、本当に私は砕かれてよかったな、なんて簡単に言えることではない。いや、私は本当に砕かれてよかったです。簡単に言えることでは、いや、もう本当にしみじみとそう感じるような場面はあるかもしれませんけれども、でもですね、簡単に言えることではないなと思いますね。私の心は砕かれました。あ、本当によかったですって言えること簡単じゃないなと思いますね。本当にそれは辛い。苦しい。どうしてっていう思いになることだろうなということを思います。似たような表現で、イエス様がマタイの5章で言っておられる、心の貧しいものは幸いであるってイエス様おっしゃいましたが、心の貧しいものっていう言葉も似てるかもしれませんね。心の貧しいものは幸いだ。これもこれだけ聞いたら、かっこ悪いですよね。例えば、あなたの心は本当に貧しいねって言われたらですね、ぐさーですよね。いやー、そう、僕の心はこんな貧しい。そうなんですか？ひどい、そんなこと言わなくても。かっこ悪いですね。私も言われたくないです。あなたの心は貧しいですね。でも聖書はですね、砕かれた心こそ神様の前に立っとい、心の貧しいものは幸いだと語っているのであります。それはどういうことかなというと、神様の前に自分の弱さ、自分の愚かさ、自分の罪深さを知って落ち込むような、心の状態。ああ、私はなんて弱いんだろうか、なんて愚かなんだろうか、なんて罪深いんだろうか。のたうち回るほどに苦しみを覚える。そういう心ということができると思います。イエスは、そのような心を持つ者の主になってくださる方なんだ。ということを今日の聖書の箇所からお話をしたいと思っています。今日はですね、ここでイエス様のところに人々が集まっていた、特に民の長老、律法学者、また宰相といわれる人たちが集まっていた、その彼らに対しておっしゃったこの例え話を見ながらですね、砕かれたところという題でメッセージをさせていただきたいと思いますね。今日も二つのポイントでお話をさせていただきたいと思いますが、まず第一に、愚かな思い違いということであります。第二番目に、神様の逆転の見業ということであります。第一に、愚かな思い違いということです。イエス様がこの例え話をされたときに、最初はこのように話を始められました。ぶどう園を、ある人がぶどう園を作り、柿を巡らし、また酒舟の穴を掘り、櫓を立てて、と書いてありますね。これ、いつも私なんかも呼び飛ばしているところではあるんですけれども、皆さん、ちょっと面白い、おかしいというかね、やけに詳しいと思いませんか、ここ。別に話のストーリーの筋からすれば、柿を巡らすとか、酒舟を作るとか、櫓を建てるとか、そんな細かいことはどうでもいいじゃないですか。ただ、ぶどう園を作って、農夫たちに貸しましたよって、それでいいじゃないですか。例えば、教科学校の先生たち、ブレイブの先生たち、ここから話をするときに、どうやって話をしますか？ある人が、ぶどう園を作りました。そして、そのぶどう園を、農夫たちに貸したんです。そうやって話を、さっと続けるじゃないですか。なんでイエス様は、こんなに詳しくぶどう園を作って、柿を巡らして、 そして酒舟の穴を掘って櫓を立てて細かくおっしゃったんだろうなってことを思いましたね。イエス様はおそらくこのブドウ園の主人のワクワク感を表したかったんだろうなと思います。ブドウ園の主人がどんなにそのブドウの収穫を楽しみにしてたのか、そのどんなに一生懸命ブドウ園を作って収穫を心待ちにしてた、ああこのここにブドウを植えればこの実がなって、何年後には実がなって、そしてああそのブドウができて、それからブドウ酒を作って、いろんなことを楽しみにして過ごしていただろうな、そのワクワク感をイエス様はこの言葉の中に表していらっしゃったんじゃないだろうかって思うんですね。ブドウ園の主人は神様です。ブドウ園は何を表しているかというと、神の民を表しています。イエスの時代は直接にはユダヤ人たちを指していたわけであります。神様はその民を愛していらっしゃいました。今で言うなら私たちでありますが、神様は私たちを愛して本当に豊かな実を結ぶことをワクワク楽しみに、私たちのことをこの地に植えていらっしゃるんだ。神様は本当に私たちが実を結ぶ生涯を送る、それを楽しみにして、私たちに期待をかけて、さあ彼らが豊かな実を結ぶんだ、彼らはその生涯を通して本当に私のために豊かな実を結んでくれるんだ、そのことを楽しみに待っていらっしゃるんだ、そんなことを思わされますね。そしてこの主人はブドウ園に農夫たちに任せます。それは民の指導者たち、ユダヤ人の指導者たち、ちょうどこの話の前にイエス様に、なんでこんなことをするんですか、なんでこんな人々を追い出したり、この商売している人のこの台をひっくり返したり、何はあなたはどういう権威があってそのことをするんですか、文句を言った祭司長、立法学者、長老たち、そのことを指していました。このイエス様の周りに集まっていた、イエスに文句を言っていた、あなたはそんな何の権威があってそんなことをするんですか、その彼らのことを指していました。ブドウ園の農夫たちはどうしたかというと、ブドウの収穫の時期になったら、主人が収穫はどうか見てきてくれ、収穫を受け取ってきてくれと送ったしもべたちを袋叩きにしてなぶり殺しにしてしまったというのであります。これはですね、神様がイスラエルの人々に送った預言者たち、旧約聖書に出てくる預言者たち、神のしもべたちのことを表しています。イスラエルの民の指導者たちは、神様からのしもべたちがやってくると、その話を聞こうとしないで、そんな話は聞きたくない、そんな話はやめてくれと話を聞こうとしないで、彼らを袋叩きにして殺してしまったというのであります。悔い改めなさいという声を聞いても、ちょうど先週はバプテスマのヨハネのメッセージを聞いて、あなたはどうして信じないのかと言われることを恐れたって書いてありますけれども、本当にこの悔い改めなさいってメッセージを聞いても、そんな話は聞きたくない、そんな話はやめてくれ、そういうふうにして神様のしもべを袋叩きにして殺してしまったというのであります。そしてこのブドウ園の主人は、私の息子を送ろう、私の息子だったらさすがに彼らも敬ってくれるだろうと息子を送るわけであります。でも農夫たちはその息子を見て、これは跡取りだ、これを殺してしまえば全て私たちのものになると言って、彼を殺してブドウ園の外に投げ捨ててしまいました。ブドウ園の主人はどうするかと、イエス様は離されたのであります。この息子というのはもちろんイエス様ご自身です。イエスはこの例え話を通してこのように言われているのであります。私は神の子として来た、神様の愛を伝え、神様がどんな方かを伝えるために来た、私は神の愛を実践した、ところがあなた方は私のことをまさに殺そうとしている、私はあなた方に殺そうとされているのだと言われているのであります。 あなた方は私のことを殺そうとしている。それは葡萄園の主人の息子を農夫たちが殺してしまうようなものなんだ。ほら、今この話のようにあなた方も私のことを殺そうとしているじゃないか、とイエスは彼らに迫ったのであります。それに対して彼らがどのように答えたかということは、2番目のポイントでお話したいと思うのでありますけれども、この農夫たちの問題は何だったんでしょうか。この例え話の中の農夫たちの問題は何だったのでしょうか。彼らの過ち、彼らの愚かさはどこにあったのでしょうか。彼らの問題は何だったのでしょうか。それは、この葡萄園は主人のものであり、自分たちはこの農園の管理を任されていたのに、この農園を自分の自由にできると考えて、そして主人の跡取り息子を殺してしまえば、それは自分のものになるのだと思い違いをしたということであります。とても愚かな思い違いです。管理か管理を任されたものを自分のものと勘違いをしてしまったのであります。皆さん、私たちの時代で考えてみると、いや、もちろんこの農夫というのもあるかもしれませんが、まあ例えば会社と考えれば、会社のお金を横領するようなものであります。年金組合で預かって積み立てていたお金を下ろして自分の借金の穴埋めにしてしまう、自分の遊ぶために使ってしまったとか、果てはですね、教会などでもういろんな話を巡って流れてくる話なんか聞くと、教会でも会計さんが、牧師さんがお金を自分のために使った、捕まってしまうことがあるということを聞いたりしますね。そんな感じなのだと思います。自分は管理を任されていただけたのに、いつの間にか自分の自由になるかのように勘違いをして、自分の好きなことのために自分勝手に使ってしまうということであります。私たちは、まさか会社のお金、組合のお金、教会のお金、それはそんなことにはしないと思います。簡単にそんなことに手を出してはないと思います。そんな愚かなことは滅多に起こることではないと信じます。しかし、神様が与えてくださったこの人生、神様がこの人生で与えられるすべてのこと、それは経済的なものもあるでしょう。時間や賜物、才能、周りの人々との人間関係、それらすべてが神様から、私たちが信頼されて管理を任されているものであります。管理は任されていますが、すべては神様のものであります。それを私たちはいつの間にか自分のものであるかのように勘違いをしてしまうこともあるのだ。神様から管理を任されているすべてのもの、それは神様が私たちを信頼して任せてくださっているのに、それがいつの間にか自分のものであるかのように私たちは勘違いをしてしまう。地球の環境の問題もそうでしょう。私たちはこの地球の管理を任されたのに、互いにこれは私のものだと今もありますけれども、国と国とで所有権を争い、資源を好きなだけ利用して、ゴミで汚して放っておいて、見えないところにあればそれで大丈夫。私たちは臭いものには蓋で、この目、自分の目の届かないところに置いとけばそれで解決したかのように思ってしまう、そういうことが起こっています。神様は私たちに管理を任されたのに、その管理を怠って、管理ではなくて自分のものであるかのように欲しいままに振る舞っていることはないでしょうか。私たちの才能はどうでしょうか。神様はこれを用いるように、これを用いて互いを愛するように、互いに仕えるように、神様の栄光を表すようにと才能を与えられたのに、それを自分のために自分が褒められたり注目されたり、互いに自分が一番だと競争をしたり、そんなことのために用いていることがどれだけあるかと思います。神様は管理を任されたのであります。 そして最後はあなた自身です。自分自身の存在自体も、私たちの存在自体も、神様が本当の所有者であって、あなたの人生の王として、ちょうどこの農園の主人がワクワクしながら農園の準備をしたように、あなたのことをご覧になって、情熱を持って、愛を持って、あなたが実を結ぶ人生を送ることを楽しみにして準備をして、そしてあなたの人生に祝福を注ごうと思って待っていらっしゃるのに、あなたの人生は神様のものであることを見失っていることがないでしょうか。神様は本当に楽しみにあなたを満たそう、あなたを祝福しよう、あなたが実を結ぶ人生を送ることを楽しみにしてらっしゃるのに、私たちはその私たちの人生、自分のものであるかのように思ってないでしょうか。神様の導きのままに歩むことが最高の人生です。そこにあなた自身の、私たちの自分自身を委ねていく。ああ、神様が導かれるところは最高なんだって信頼して、自分の願い、自分のいろんなこの欲望あるかもしれない。でも、本当にすべて主の前に投げ出して、主、神様ご自身が与えてくださる、神様ご自身が祝福してくださることが最高なんだと信頼して歩んでいくことであります。あなたのここまでの歩みの中でも、何も何もの方々があなたを神様のもとに招いてこられたと思います。このしもべたちのように、このしもべたちが主人から送られてきたように、たくさんの神のしもべがあなたのもとに送られてきたと思います。あなたが悔い改めて人生の主導権を神様にお返しするようにと進めてこられたと思います。それは神様からの使者だったのであります。神様のしもべだったのであります。また人じゃなかったかもしれません。いろんな出来事があったかもしれません。それらの出来事を通して、それは神様の使者としてあなたを神様のもとに招いていらっしゃったと思う。本当にそれに対して、ああ、私の人生は神様のものです、神様が楽しみにして準備して私のために備えてくださった私の人生、神様にお返ししますと神様のもとに帰っていこうじゃありませんか。私たちもこの農夫たちを笑うのは簡単かもしれない。でも私たちどうでしょうか。同じことしてるんじゃないでしょうか。本当に神様の招きに応えて、ああ、私の人生あなたのものですと、すべてはあなたのものですとお返ししようじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、神様の逆転の御業ということです。この例え話は、農園の主人の愛する息子が農夫たちに殺されてしまい、主人は怒っちゃう。主人は怒って彼らを滅ぼしてしまい、ブドウ園を他の者たちに与えるであろうというところで終わってしまっていますけれども、本当にその予言通りイエス様は十字架にかけられてしまうわけでありますが、それに続いてイエス様は不思議なことを言っていらっしゃいますね。10節から11節の言葉、マルコの12章の10節11節の言葉を読み出しますが、あなた方はこの聖書の句を読んだことがないのか、家作りらの捨てた石が隅の頭石になった。これは主がなされたことで、私たちの目には不思議に見える。これはどういう意味でしょうか。家を作る人たちが捨てた、これはいらないなって捨てた石が隅の頭石になった。これは私たちの目には不思議なことだけど、神様はそれしてくださったんだよ。これはイエス様のことを予言してますね。イエス様、十字架に人々に捨てられて十字架につけられたイエス様こそが隅の頭石として教会の土台になっていった。イエスこそ教会の土台であり頭になのだということを語っているのであります。人が捨てられたものを神は建てられたということもあるでありましょうけれども、それ以上のことを言っていると思います。マタイはそのもう少し詳しいことを語っているので、ちょっとマタイの言葉も読みたいと思うのでありますが、ともちゃん伏せますか。 マタイの21章44節ですね。マタイの21章44節、こういう言葉があります。開ける方は開いてくださっても結構ですが、スクリーンにももうすぐ出ると思います。こういうふうに書かれています。マタイの21章の44節であります。またその石の上に落ちるものは打ち砕かれ、それが誰かの上に落ちかかるなら、その人は粉みじんにされるであろう。これは神様の国に入れられるものが、このイエス様という石に出会った者たちは砕かれる、打ち砕かれるということを予言している言葉であります。イエス様という石に砕かれることが大切なのであります。イエス様という方が十字架にかかってくださった、一見敗北です、一見おしまいです。でもその十字架が教会の土台となっていた、それと同じように私たちが砕かれ、もうダメだというところに落ちて、でもそこにこそ神様の恵みを見ていく、自分の神様の前に出るときに自分自身の愚かさ、罪深さ、それが示されて打ち砕かれる。でもそこに神様の愛が注がれて、このイエス様を土台とした教会が築かれていくんだ。そのことをイエス様はここで予言されているのであります。皆さん、人々はこの話を聞きました。本当にこれは自分のことを言ってるんだ、これは私たちのことを言ってるんだ、本当に分かったって言うんですね。この彼らは、ああ、自分のこと言われてるな、分かったんです。自分は本当にまさに、こう、イエスのことを殺そうとしている心の中、見つからされたような気がしたと思います。で、ああ、私の姿です。本当に私はそういうところにいますと言えればよかった。砕かれて、本当にそこに自分の罪深さを見せつけられて、ああ、自分は神様のものを自分のものであるかのように思っていた、自分の思い通りになると思ってきた、自分が自分の人生の主人であるかのように生きてきた、まさに自分の姿だった。イエス様、ごめんなさいとそこで砕かればよかったのであります。でも彼らはそれができなかった。ただ人々を恐れてイエスには手が出せなかったけど、本当はもうイエスを殺してやりたいくらい憎しみで心の中がいっぱいになってしまったのであります。皆さん、砕かれるってつらいことです。皆さん、彼らの怒りは本当にわかるような気がします。自分のアイデンティティがそこに関わってくるから、自分はこれでやってきたってものがあるから。私たちもそうであります。私にはこれがあると言ってやってきたもの、社会にも貢献し、人々から認められてきた、そういうものがある皆さんが、特に本当に大変だと思います。日本で男性でクリスチャンになる方々が少ないのはそういう理由も大きいかと思いますが、自分のしてきたことを積み上げてきたもの、それなりにあると思います。私たちにとってそれが否定されることは、本当に砕かれて、ああ、私は何をしてきたんだろう。砕かれて否定されることは辛いかもしれません。先週お話し、先週いらっしゃった方はここに聞かれたと思いますが、パウロは本当にそうだった。パウロは本当に自分が築き上げてきたものがあった。こんなに頑張ってきたものがあった。だから、このイエス様の話を聞いたとき、このイエス様の弟子たちの姿を見たときに、本当にこの自分、これを認めることは自分のアイデンティティが崩されるような、そんな感じがしたのと思います。必死になってクリスチャンたちを迫害しました。私たちにとって自分たちが積み上げてきたものが否定されることは辛いことです。受け入れがたいことであります。本当に私たちが社会的にも人格的にも立派な歩みをすればするほど、それは難しいだろうなと思うのであります。この当時の指導者たち、本当にこの認めることは何 ともできなかった。あるヤクザの方からクリスチャンになった方、本当に何人かの方々ね、伝道者として歩んでらっしゃいますが、あるヤクザからクリスチャンになった方が言っておられましたが、自分は自分の生き方が間違っていた。自分は罪人だ。それを本当によくわかる。でも例えば、警察官、自分たちを追っかけて正義を求めてきた方々が自分の罪を認めて神様を信じるのはどんなにか難しいだろうか。そう思う、とおっしゃっていました。でも聖書は、そのような人も含めて本来神のもので神様を人生の主人にすべきなのに、自分を自分の人生の主人にしてきた生き方が罪であり、神様の前に悔い改めて神様を人生の王として、私の人生の王として従っていくのだというのであります。神様は自分は大丈夫だという人ではなくて、自分は本当に罪人だと認めて、へりくだる者と共に歩まれると言われています。イザヤ書の57章の15節、ここにも砕かれてという言葉が、砕かれるという言葉が出てきますけれども、出ますか？イザヤ書の57章。これは神様ご自身がイザヤを通して語ってくださったことでありますが、私は高く聖なるところに住み、また心を砕けて、へりくだる者と共に住み、へりくだる者の霊を生かし、砕ける者の心を生かす。私は聖なる高いところに住む者だけれども、砕かれた魂と共に住むんだよ。本当に自分の罪を認めて、自分の愚かさを認めて、神様の前に出る者と共に歩むんだよ。また神様はどんな捧げ物、どんなにたくさんの捧げ物を捧げることよりも、悔いた砕かれた心を受け入れられると言われています。詩編の51編、先ほどちょっと触れましたけど、詩編の51編の16節、17節、ちょっと17節を開い、出してくださいますか。神の受け入れられる生贄は砕けた心です。神よ、あなたは砕けた、悔いた心を楽しめられません。本当に、へりくだって出ようではありませんか。私はこの例え話は全然関係ないと言える人は一人もいないはずです。私は、どうでしょうか。これは昔のユダヤ教の指導者たちの姿だ。本当に彼らは、傲慢だ。彼らは、この、罪深い。彼らは、愚かだ。そうやって解釈するのは簡単かもしれない。でもこれは、あなたの姿ではないでしょうか。神様は楽しみにして、ワクワクしながら、あなたの人生に身を結ばせるとしてらっしゃるのに。あなたは、この方を主人として、認めているでしょうか。本当に、あなたが私の人生の主人です。あなたが私の人生を祝福でいっぱいにしようとしてくださっていることを感謝します。そのように出ようじゃありませんか。私も神様のものを自分のものに考えてきました。神様が私に期待して任せてくださったものをちゃんとあなたのために用いていませんでした。私の人生をあなたにお委ねします。導いてください。そのように出ようではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが私たちのことを準備して、私たちの人生を準備して、楽しみにして、ワクワクしながら、 ご覧になってらっしゃること、共に歩もうとしてらっしゃること、本当にありがとうございます。そのあなたが備えてくださった道を、まるで自分自身のものであるかのように、あなたが備えてくださった人生をまるで自分のものであるかのように勘違いして、神様、あなたの導きを、あなたを主人として認めないで、あなたの導きを無視して歩んでいないでしょうか。神様どうか助けてください。私たちがいつもいつも主であり王であるあなたのもとに全てを委ねて、主であるあなたのもとに自分自身を捧げて、あなたご自身の与えてくださる祝福を見ていくことができますように、味わっていくことができますように、お願いを申し上げます。そうです。今日あなたを私の人生の主人としてお迎えします。どうかあなたが私たち一人一人をそのあなたの恵みで豊かに満たしてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。